たんだ。
ラジオ大阪の情報はツイッターでも入手できます。フォローしてくださいね。8時です。
話の目薬ミュージックソン。
こんばんは、西村豊子です。
こんばんは、ラジオ大阪アナウンサーの原田俊晴です。10月ももう気がつけば下旬の方に入ってまいりました。早いですね、はい。年賀状の売り出しがもう目の前までやってまいりました。はい、もう年賀状を考えなあかん時期がやってきたんですよ。
めちゃめちゃ早い。
早いですね。
1年経つの
本当にあっという間ですけれども、でも私の友達ね、はい、郵便局に勤めてる友達がいてるんですけれども、もうね2週間前ぐらいに電話が入りまして、今年何枚いるとか言ってそうなんですよね。なんか慌ただしいんですけれども、まあしばらくの間この番組でちょっとのんびりといろんな情報を集めていただけたらなと思っております。この番組では視覚障害者が社会で生活する上で直面する課題を取り上げまして、障害があってもその状況を克服して明日を元気に生きていこうというメッセージや情報、そして支援者の活動をお伝えしてまいります。メインパーソナリティは東住吉障害者ふれあいフェスティバル実行委員会の事務局長でいらっしゃいます西村豊子さんです。今日もよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
西村さんはスポーツがちょっと苦手っていうことをよくこの番組でおっしゃってますけれども、はい、まあ、これはほんまなんですけれども、
はい、ほんまです、
さあその西村さんが苦手としている今日はスポーツの話題でして、この方は現役ですごくテニスを頑張っていらっしゃるという方を今日スタジオにお迎えしています、はい、日本ブラインドテニス連盟の会長でいらっしゃいます桂田源太郎さんです。どうもこんばんは。
こんばんは。
よろしくお願いします。
桂田源太郎と申します。
桂田さんは、はい、目がご不自由でいらっしゃるんですが、はい、全盲でいらっしゃる、弱視でいらっしゃる、
全く目が見えません。全盲です。なるほど。生まれつきです。
あ、生まれつきも全盲でいらっしゃるというわけですか、はいはい。その、桂田さんですけれども、はい、今日スタジオの今テーブルの上にですね、はい、テニスのラケットを持ってきてくださっておりまして、はい、このテニスブラインドテニスというのをやっていらっしゃると。
はい、そうです。
もう何年ぐらいなられるんですか。
ですね、都合私がまだ20代の頃からやっておりますので、
はい、
都合17年8年ぐらいになるんではないかと思うんですけれども。
なんかきっかけはあったんですが、はい、そのテニスを始められるきっかけというのが。
とですね、私の大親友にですね、
はい、
目が見えない人がプレーするテニスがあるぞということを、
はい、
紹介されまして、まあ私の親友、男性なんですけれども、
はい、
でどうも彼のイメージの中ではテニスというものが女性がやるスポーツだというイメージがあったらしく、
は
あ、女の人ばっかり集まってたら俺恥ずかしいからお前も来いみたいな、
うん、
そういうことで誘われましてですね、
はい、
参加したのが、1996年の末か7年の頭かそんな感じだと思うんですけど、
はい、なるほど、はい、じゃあ友達に誘われたというわけ で、しかもまあ女性ばっかりなんで私一人ではよういかんからということで
そんな感じですね、はい。
桂田さんは女性ばっかりやと聞いてその中にスッと入っていこうと思われたんですか。
実際蓋開けてみると女性ばっかりでもなかったので、
まあそ
り
ゃそうですよね、
まあまあ、親友の言うことなんで、はい、まあまあええかなっていう感じで思っていました、
はあ、まあどちらかというとええかなっていうのはええ加減やなという感じ
は
せんでもないんですけどもね、はい。でまあこのテニスブラインドテニスというのを始められるようになったということですけれども、ね、はい、さあこのブラインドテニス普通、まあ、我々がやってるテニスとの違いというのはあるわけなんですよね、はい、視覚障害者の皆さんのテニスですからね、はいはい、まずラケットなんですが今ここをお持ちいただいてるんですが、
はい、
握る部分がすっごく短いんですよね。
そうですね、う
ん、これはなぜなんですか。
なぜと言いますか、
はい、
コートがですね、普通のですねテニスのコートと言いますと、シングルスで説明しますね。若干ねダブルスと、はい、サイズが違いますので。
なるほど。
シングルスで うちの、 そのブラインドテニスはシングルもダブルもサイズ一緒なんですけど、普通のテニスのコートのサイズ申し上げますね、縦がですね
23.77m
普通のテニスですね、
はい、普通のテニス
で、これは西堀さんとかがやっておられるテニスですね、はい、でシングルスで横が 8.23m なんですけれども、私たちのテニスはですね、コートのサイズが縦が 13.4m、
だいたい半分ぐらいですね。
そうですね、2分の1強ぐらいですね、
はい、
で横がですね 6.1m なので5分の4ぐらい
ぐらいですね、
はい、そんな感じのイメージなんで、はいはい、やっぱりサイズが小さい分大きい長いラケットでやりますとですね、うんうん、ボールがよく飛びすぎる、ということがありますので、それとあと、まあ、これは私の独自の見解といいますか思ってることなんですけれども、やはり視力障害者ですとその手の先からですね長いものがズギュンと飛び出してますとなかなかとこの距離感が取りづらいのではないかなと、なので手の先に少し延長したところにラケットがあるよというイメージの方が、うん、コントロールとかそういうことがしやすいんではなかろうかというふうに思っています。
それは西山さん分かるような気がしますね、
はい、
うん、あまり長いとなんかそのラケットの面までは、
はい、
なんかボールが飛んできてどう打とうかなと、短かったらなんか打ちやすいというのはあるかも分かりませんね、
はい、
うん、で、そのコートなんですが真ん中に普通はですねテニス、その半分分かるネットというのがあるんですけれども、はい、これネットはあるんですか？
あ、ございます
は、
はい、ネットの高さがですね両サイドでですね、85センチ、真ん中の部分で80センチに調整するように、はい、設置いたします、
はい、じゃあそこをですねボールをネットを行き来させるというもんなんですね。
そうです、うん、視覚障害者のスポーツは、大体の場合床を転がるボールとかを取り扱うスポーツ皆さんご存知だと思うんですけれども、はいはい、この日本生まれの日本で開発された、生まれたブラインドテニスなんですけれども、ブラインドテニスがおそらく唯一空中を飛ぶボールを扱う、ね、競技だと思ってとても魅力的な競技だぞということを前面に押し出していこうと思っています。い
や私もね転がすと思ってたんですよ。ですからネットはというふうにお伺いしたんですが、
はいはいはいはい、
ちゃんとネットがあると聞いて、
そうなんです、
そうなんだと、
はい、
思ったんですけれども、はい、で日本で生まれたって今おっしゃいましたよね。
そうです、
これ日本初なんですか？
そうです、はい、
はあ。これいつ頃考え出されたんですか、このブラインドテニスというのは。
ですね、約30年前にですね、
はい、
私今日本ブラインドテニス連盟の会長をさせていただいてますが、
はい、
その私の、前に会長をしておられました、武井美義さんという方が学生さんだった頃に、音が鳴るボールを使えば目が見えなくてもテニスができるんじゃないかという発想をされましてですね、
うん、
1984年に着想されたというふうに聞いています。それで6年間ほど研究と工夫を周りの方々と、
はあ、
重ねられて、1990年に日本で初のブラインドテニスの大会を埼玉県所沢市で開催されたということで、そこからがブラインドテニスの歴史が、日本で始まりまして、
はあ、
2007年からイギリス、韓国、台湾等々、そうですね、いろんなところに、世界でやっていただきたいということでですね、
うん、
普及活動を展開しているところです。
これはでも、は
い、
すごいですね、
うん、
誇るべきブラインドテニスですね、これは。
ありがとうございます。
はあ、はい、日本人が考え出したこれゲームなんですよ。
はい、
はあ、でもうそれも世界へ広がってるわけですもんね。
そうですね、みんな都合をつけて仕事休んでいただいたりとかして、うん、スタッフを派遣しまして、まあ、予算もなかなかないので、
うん、
自費になったりとかいろいろ事情はまあまああるんですけれども、やはり、世界に広めることで、
はあ、
最終的にはですねパラリンピックの種目になればなっていう夢を描いていますので、
はあ、
そのためにやはり世界の皆さんに楽しんでもまずは楽しんでいただくということを目標にしています、はい、
すごいですね、はい、これは西村さん今どんなお気持ちでいらっしゃいますか？
あ、すごい、日本でそういうのができてて、それをまた今ね海外に半ば自費で行ってね普及のためにしてあるって、すごいな、すごいエネルギーやなーと思って、
うん、思いますね。
ありがとうございます、
うん、で、あの、まあちょっと普通のテニスとの違いみたいなお話は聞いてたんですが、
はい、
もう一つ大きく違うのはボールなんですね。
そうですね、これ音いいですかね。
今ここにあるんですが、
スポンジのボールの中に音源が入っています、
はい、ええ、鈴みたいな入ってるんですね。
そうですね、プラスチック球の中に金属が入っていて、視力障害の皆さんでしたらサウンドテーブルテニスっていうのをされたことがあるかと思うんですけども、
はい、
そのイメージ的にはそれと同じじゃないんですけれども、
うん、
サウンドテーブルテニスのボールがスポンジのボールの内側にくるまれているようなイメージをしていただくといいかと思います。
なるほど、このボールで音でどこに来るかというのをこれ、
そうですね、
感知するわけですか。
はい、で、まあ視力区分でちょっとバウンド数が若干変わったりするんですけれども、
はい、
端的に申し上げると、全盲、全く目が見えない人でしたら、
は
い、床に、自分のコートの床にスリーバウンドして、
うん、
する以内に返球すれば OK になっていますので、まずワンバウンドで自分の右に落ちたのか左に落ちたのか、
は
あ、で2バウンド目で、ボールの伸びてくる速度ですね、を定義しまして、スリーバウンド目の時に、体をコントロールしてボールの正面に入る、まあ、すごく、あの、ものすごく簡単そうに言ってますけど、
そんな
感じなんですわ。で、
あの、いや、簡単そうって、ね、今聞いてただけでも、西村さん無理や思うでしょ。だって3つ目ですよ。もうバウンドなんてすぐですよ。ワンバウンド、ツーバウンド、もうパーンと打つわけですよ。ほんなもう瞬間的ですよ、そんな。
いやいやいや、もう本当に、あの、みんなそれで、
それで本当に打ち返すことができるわけですね。
できますね。できます。
はい。
で、弱視の人だと2バウンドだったり、はい、見え方によって弱視クラスも2つに分かれていまして、
はい、
まあ、簡単に言いますと見えにくいクラスの弱視の方は3バウンドまで OK になってまして、
は
あ、でよく見える弱視の方は2バウンド以内っていう風にちょっとシビアになっています。
はあ、
はい、まあ、2バウンド以内ですので、もちろん1バウンドでも OK なので、
は
あ、もう手元に1バウンドで来ちゃったら1バウンドで返しておられる方もおられますね。はい、
すごいね、はい、これはなんていうか、そのテニスコートに入ってる時の集中力というのはすごいものがありますね。
もうすごいと思います。
いや、思います。やって、
いやいや、もう、ね、私、正直申し上げまして、あまりテニス、得意じゃないんですよ。役職いただいてますけども、そんなに上手くなくて、私よりももっともっと上手い人がもう山ほどいらっしゃいますので。
いやー、でもこれはすごいです、はい、でね、実際にやっていらっしゃる音がありますので、
はい、
それをちょっと聞いていただきます。こんな風にやっていらっしゃるんです。こんな感じなんですね。
そうですね、で、視力障害の方同士でやりますので、ルールがありまして、サーブを打つ前にサーブを打つ人は行きますって言います、
はあ、
で、向こう側のコートの人がスタンバイ OK だったらばはいというふうに返事をします。で、それからプレーが始まるっていうふうに、決まり事がありますので、
うん、
そういう中で、プレーしていまして、今音聞いていただいたように床に3つついたら、パチンってラケットで叩く音が聞こえたと思うんですけども、
はい、聞こえましたね、
あんな感じの音が、私たちがやっているブラインドテニスのラリー試合中の様子です。
はい、これはちょっと恐れいるなというような感じですよね。
ありがとうございます。
へー、ぜひブラインドテニスというね、視覚障害者の方、この番組もたくさんお聞きなんですけれども、
はい、
今の聞いてて逆に言うと、ちょっと私ではようやなんて尻込みする人もいらっしゃるかも分かりませんが決してそうではなく、ぜひ皆さんにやっていただきたいということですね。
はい、
うん、楽しみは何ですか、このブラインドテニスの。
ブラインドテニスは先ほど申し上げましたように、はい、空中をに浮いている、うん、自由運動している球を、ラケットで捉えるということですので、
うん、
インパクト、した瞬間の手首とか体に伝わる感覚ですね、うん、それがまずブラインドテニスならではの醍醐味なんです、
はあ、
でそれを感じていただくということが 一番の魅力だと思ってまして、
はあ、
で今一つはですねコートに入るとですねなかなか我々あの視覚障害者ですと、まあ、伴走者つけて走るとかいうこともありますけれども、
うん、
自由に自分だけの意思でこう自由に走ったり動いたりすることというのはなかなか街中とか公園とか道路では難しいかと思うんですけれども、
はいはい、
コートの中は安全が確保されていますので、そらそうですね、コートの中でしたらボールが右に来たと思えば右に体を思いっきり動かす、うん、左に動かす、前に短くボールが落ちたなと思ったら前に全力で動く、
うん、
そういう風に体で空気を感じながら自分の意思で自分だけの意思でですね、うん、体を動かします。でネットに隔てられていますので相手プレイヤーと接触するような事故もありません。
なので
体を思い切り動かせるということも魅力だと考えています。
ダブルスは接触することはないんですか？
ダブルスはですね弱視の方と全盲の方とが、いまして、交互に必ず打つっていうルールになってるんで、なので自分が一回返球したら次は、弱視の人が返球するんだなっていうことで、全盲の人はあのコート外に出て、次の、自分の出番まで待機するというような形で、やはりあのお互いに視覚障害者ですのでやっぱ接触プレーしないように、邪魔にならないところにどけるというのが
なってるわけですね、
はい、そういうふうになっていますので。
しかしうまいことルールもちゃんと作られてるわけですね。
でも最初に考えられた武井会長がもう素晴らしかったと思います、
ね、
はい。
で一番驚いたのが今そのテニスのラケット持ってきてくださってるんですがなんかサインが書かれてるんですがこれ桂田さんどなたのサインですか？
今をときめく錦織圭選手のサインがカバーに入っています。はい。
どういうタイミングでサインしてもらったんですか？
そうですね、シンガポールでですね、クラッシュオブコンティネンツっていう、プロの方々がやる大会がありまして、
はい、
でそこのまあざっくりと簡単に申し上げますとそこのサイドイベント的にですねブラインドテニスを紹介していいよ、だから日本から来てねというふうにお声かけ、オファーをいただきまして、
はい、
で行かせていただいた時に、そのメインのコートで試合されてたのは錦織選手 で、
はあ、
でブラインドテニスってどんなもんやっていうのを、見に来ていただいたという
錦織さんが、
はい、
ほうほう。でその時にサインをしてもらったと。
そうです、サインしていただいて写真も一緒に撮っていただけました。
なんか錦織さんはブラインドテニスについてなんかおっしゃってましたか？
いやあのすごいですねってあの難しいですねって言って、
うん、
あの実際目を閉じて、うん、あのしてくださったんですけども、でもやはりあのプロの選手ですよね。だからあのコート外には出ましたけれども、
ええ、
ラケットに当てておられましたからね。
すごいですね、やっぱり錦織
すごかったですよ。
世界の錦織ですね。
はい、
はあ。でもそうしてね早速一緒にやってくれるというのが
すごい、ね、
やっぱり世界の選手のすごさやなという、さすが錦織さんやなという気がしますしね。
はい、もうとてもとても礼儀正しい、うん、あの方でした。
その錦織さんのサインがしっかりとこのラケットにありますが、よかったら私その横にサインしときましょうか。
いらない、いらない、
そう、わかりました。西尾さん、いらないなんてそれ、まあいいとしまして、ところで実はね、あの桂田さんがぜひねこのブラインドテニス国際交流会の資金援助を、まあ、いわゆるご寄付をお願いしたいということですけれども、これ今ある方法で実は今日のですね、まあ言いますと午前0時まで、あ、明日のね午前0時ですが残り時間がまあ4時間ぐらいしかないんですけれども、これどういうものかちょっと教えてもらえますか？
クラウドファンディングと言いまして、インターネット上でですね、はい、皆様にご支援を呼びかけておりまして、
クラウドファンディングと、はい、まあ、最近ちょっと聞く言葉になってますけれども、
はい、
まあ、パソコンによってのこの資金援助、
ね、
まあ、募金みたいな感じですね。
もしくはスマートフォンなどなどで、はい、携帯端末でも結構なんですけれども、アクセスいただいて、
はい、
そこで一口500円からという形でご寄付をいただけるようになっておりまして、
はい、
でまあ、そのご寄付に応じてあの私の方から、何らかの、お礼を差し上げるというような形で、例えばご寄付いただいた方の、
うん、
お名前を、当日の国際交流会のパンフレットに記載させていただくですとか、
はい、
あとはある一定のレベルのご寄付を頂戴しました皆様には日本ブラインドテニス連盟のロゴ入りのスポーツタオルを差し上げるですとか、
はい、
そういうふうにいわゆるリターンっていうふうに言ってるんですけれども、お礼を差し上げるということでお返しさせていただいてという形で、 ご寄付を、募っておりますので、もしよろしければ、クラウドファンディングで、ブラインドテニスの、ですね、私のそのブラインドテニスの国際交流会のページの、タイトルがですね、夢はパラリンピック、夢っていう漢字で書いていただいて、
はい、
パラリンピックはカタカナですね、
はい、
夢はパラリンピックっていうのでですね、Google なり Yahoo なり検索エンジンかけていただきましたら、
うん、
1つ目か2つ目ぐらいに私の、クラウドファンディングの活動のページが出てきますので、ぜひそこをクリックして、はい、あと数時間ではございますけれども、アクセスいただければというふうに思います。
はい、夢はパラリンピックですね、
はい、です
ちょっとこれで検索をしていただけますか。夢はパラリンピック、これで検索をしていただいて、よかったらインターネットで募金をしていただけたらなというわけですね、
はい、
クラウドファンディング、はい、一口は500円からですか。
そうです、
うん、ぜひよかったらこれがその資金となって、さらにブラインドテニスが大きいものになっていくというふうに考えればいいわけですか。
はい、はい、お願いいたします。
うん、なかなかねやっぱり資金がないと ね、
はい、ね、
また特に国際交流となってくるといろんな面でお金はやっぱり必要ですよね。
そうですね、はい、
うん、ぜひ皆さんご協力をいただけたらなと思います。
お願いいたします。
もう一回言うときます。夢はパラリンピック、これで検索をしてみてください。夢はパラリンピックです。
はい、
そのパラリンピックですけれども、桂田さんはパラリンピックの夢みたいな持っていらっしゃるんですか。
パラリンピックに、ね、ブラインドテニスが採用されて、
うん、
皆さんの目の前で、
うん、
さっき音を聞いていただいたプレーが、
はい、
実現できることをもう切に願っております。
まだ採用はされていないわけですね。
そうですね、いろいろと基準がありまして、
はい、
世界で24カ国以上プレーされていないとダメだとか、
は
あ、おそらく世界の、5大陸に広まっていなければならないとか、うん、いろんな、うん、
条件があるわけですね。
条件がありましてね、
うん、
それをクリアしていくためにはまず、普及してこのブラインドテニスを知っていただくっていうところから地道に着々と一歩ずつではありますけれども進めていかないといけないなというふうに思っています。
今何カ国ぐらいこれ普及してるんですか。
実際のところは、今ちょっとうろ覚えなんですけれども12、3カ国ぐらいは私たちで
まだ倍ぐらいは広めていかないとというわけですね、
はい、
まあ、そのためにもやっぱり資金がいりますよね、
はい、
で今日桂田さんにお話ししていただいたようにこれは日本初のスポーツなんですよ、うん、日本人が考え出したスポーツなんですよね、
はい、
視覚障害者用のスポーツなんです、
はい、
ぜひ皆さんねこれ資金の方、クラウドファンディングでですね、寄付していただけたらなと思っております、
はい、
夢はパラリンピック、これで検索をしてみてください。詳しくそちらの方で見ていただけたらということですね、
はい、
はい、今日はねはいブラインドテニスということで、教えていただきました、
はい、
桂田源太郎さんにスタジオに来ていただきました。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
本当にね西島さん元気よくお話をしていただきまして、
はい、
なんかやっぱりスポーツしてる人ちょっと違うなという感じがしましたね、
はい、
西島さんもぜひブラインドテニスやってみはったら、いかがでしょうか。
はい、一回だけお試しで、
うんうん、
ちょっとだけさせてもらったんですけど、
あ、いかがでしたか。
一応ちょっとは当たったけど、
ね、当たりましたか。そうですか、まあ、もう一つ頑張っていただけたらなと思います、さあ皆さんからもですねこの番組に対するご意見ご感想質問がありましたらメールファックスおはがきでどんどん送ってくださいね。お別れの時間です。お相手は
西村豊子でした。
ラジオ大阪の原田としゃるでした。いつものようにエイディのハードルでお別れです。
ラジオチャリティーミュージックソン募金協力店募集のお知らせです。今年も12月24日正午から目の不自由な方へ登壇席。